それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は詩編の116編です。私は主を愛しているというタイトルでメッセージをいただきます。本日の聖書の箇所は詩編116編です。ではお読みいたします。私は主を愛している。主は私の声、私の願いを聞いてくださる。主が私に耳を傾けてくださるので、私は生きている限り主を呼び求める。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の皆を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。まことに私たちの神は憐れみ深い。主は浅はかなものを守られる。私が貶められた時、私を救ってくださった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主がお前によくしてくださったのだから。まことにあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出してくださいました。私は生ける者の地で主の御前を歩みます。私は信じています。まことに私は語ります。私は大いに苦しんでいました。この私は恐れうろたえて言いました。人は誰でも偽りを言うと。主が私によくしてくださったすべてに対し、私は主に何と答えたらよいのでしょう。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たします。御民すべての目の前で。主の生徒たちの死は主の目に尊い。ああ、主よ、私はまことにあなたのしもべです。あなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を解いてくださいました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たします。御民すべての目の前で。主の家の大庭で、エルサレムよ、あなたのただ中で、ハレルヤ。一言お祈りいたします。目を控えてんのお父様、この主の日に本当にこうして愛する兄弟姉妹とともにこの場所に集められ、あなたを礼拝できますこの幸いを心よりありがとうございます。過ぎました1週間も、台風やまた猛暑の中でさまざまな困難がある中でも、本当にあなたが弱いところに働かれて守り導いてくださったこと、多くの祝福を与えてくださったことを心よりありがとうございます。神様、今読みましたこの箇所から、この新しい一週間も本当にあなたの御言葉に導かれて歩みたいと思っております。神様、てください。語られます安月先生を、主よ、どうか上よりの聖霊様をもって導き、清め、満たしてくださり、本当に私たちに分かりやすく語ることができるように守っていてください。これからの時期待します。我らの主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。
おはようございます。暑い日が毎日続いていますけれども、天気予報でね、暑さは今週がピークでしょう、来週ぐらいから暑さが収まると思いますというのを何回か聞きました。全然収まらないですね。最近そういう言葉を聞くと、ああ、これはこの天気予報士の個人的な希望なんだなと、そういうふうに思うようになりました。全然暑さが収まらないですけども、皆さんの健康が続いて守られますように心からお祈りしています。さあ、詩編を順番に開き始めましたが、今日は116編から一緒に主の恵みに預かりたいと思います。 ある時二人の男の人が森の中をこう歩いていると、突然後ろの方の藪でガサガサって音がしたんです。びっくりしてこう振り返ると、クマが出てきたんです。わあ、クマったな、なんか言ってる暇はないわけですよ。すると一人の男の人が急にバーッと走り出してですね、近くの木に登ったんです。ここは安全とばかりに。だ、それを見たこう逃げ遅れた人もその木に向かってこう走ったんですけども、先に登った人がですね、ここは一人分しかないからここはダメだよと、自分で木を探して登ってってこういうわけですよ。でも辺りを見回しても木はないわけです。クマは後ろにこう迫っている、彼は最後の手段とばかりに死んだふりをすることにしました。実際にはね、効果がないそうですけども、まあ、彼はうつ伏せになってですね、死んだふりをしたと、クマがのすのすのすとやってきて、彼のこう体をクンクンクンクンクンクンとこう嗅ぎ始めて、そして耳元で何かをこう囁いたんです。そして行ってしまったんです。まあ、多分このクマはお腹が空いてなかったか、平和主義者のクマか、どっちかだと思いますが、とにかく助かったわけですよね。で、木に登っていた人もこう降りてきて、危なかったねって。ところでさっきクマが君になんか囁いたようなんだけど何言ったのってこう聞いたら、クマがね、今度森に来るときは友達を選べって言ってたよ。私たち人間はどんなに親しい間柄でも時には裏切ったり裏切られたりすることがあります。ある方はもうそれを経験なさってるかもしれない。しかし神様は決して私たちを見捨てないし裏切ることもない。それが今日のこの詩編のテーマです。神様は決して私たちをお見捨てになることはない。信頼しても大丈夫だ。イエス・キリストが弟子たちといわゆる最後の晩餐をもたえたことがあります。ダヴィンチの絵なんかでも有名ですね、最後の晩餐。聖書を読むと、食事が終わるとイエス様と弟子たちは賛美の歌を歌ったと書いてあるんです。あの最後の晩餐の席でイエス様と弟子たちは一体どんな歌を、どんな賛美歌を歌われたんだろう。まあ今日私たちが歌ったような歌でないことは確かなんですけども、ユダヤ人のこの習慣というものを調べていくと分かることですが、イエス様が最後の晩餐を持たれたのは、これは杉越の祭りの食事なんです。で、今でもユダヤ人が杉越の祭りをお祝いするときには、その食卓で詩編の113編から118編を歌うんです。ですから今日のこの116編もイエス様が最後の晩餐の席で弟子たちと歌われた歌の一つなんですよね。とすると、あの時イエス様はこれから十字架に向かって進んでいかれるわけです。そして信頼していた弟子たちにみんな裏切られて、この見捨てられていくわけですよね。そうするとこの詩編が意味を持ちます。たとえ信頼する人々が自分を離れていっても、神様だけは支えてくださる。きっとこの詩編116編をイエス様は歌いながら、この歌を通してこの励ましとか、あるいは慰めを受けられたと思います。そういう詩編ですね。この詩の内容を見ると、この詩の作者は死に直面するような大きな病に直面していたことがわかります。3節を見ると、死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を覆い、私は苦しみと悲しみの中にあったと書いてあります。もう今にも死ぬかもわからない、死が目の前に迫っている、そういう状況です。当然彼は必死に回復を祈ります。神様、どうぞ私を救ってください、癒してください。4節に、彼の祈りがあります。その時私は主の御名を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。そして神様は彼の祈りを聞いてくださったんです。彼を癒してくださったんです。彼を回復してくださいました。その喜び、その感謝が次の5節から7節に歌われています。主は情け深く正しい、まことに私たちの神は憐れみ深い。主は浅はかなものをも守られる。私が貶められた時、私を救ってくださった。 私の魂をお前の全き憩いに戻れ、主がお前によくしてくださったのだから、こう歌っています。考えてみると、なぜ人は病になることを恐れるのか。それは病の向こう側に死というものがあるということを知っているからです。ですから、なぜ病を恐れるかということは、なぜ人は死を恐れるかという質問と同じだと思います。人はいつか必ず死ぬ、これに反対する人はいません。そして自分もいつか死ぬ、それは事実です。でも人はどっかで、自分だけは別であってほしい、自分だけではもしかしたら死なないかもしれない、そんな淡い期待をどこかで抱くものです。でも間違いなく人はいつか死ぬわけですよね。旧約聖書の王様で、死のこの力に飲み込まれようとしていた、そういう王様がいます。ヒゼキヤ王という王様です。第二列王記の20章の1節を見るとこう書いてあります。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう言われる、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。まあ、なんて冷たい言葉でしょうかね。死にそうな人のところに行って、主は言われる、あなたは死ぬ、治らない、ね、もし皆さんがね、病気の人をお見舞いに行ってね、同じことを言ったらどうですか。多分嫌われると思いますよ、ね、でもこれがね、預言者の務めなんです。人間的には言いたくないんです。逆だったらいいね、主は言われる、あなたは治る、これだったら言いやすいしね。でもあなたは治らない、死ぬ。預言者はたとえ自分の好まない言葉でも、神様が語れと言われたら語らなきゃならない。それが預言者の務めですね。で、それを聞いたヒゼキヤは当然ショックを受けます。二節を見ると、ヒゼキヤは顔を壁に向け主に祈ったと書いてあります。そして彼はこう言います。ああ、主よ、どうか思い出してください。私が真実と全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御目にかなうことを行ってきたことを。ヒゼキヤは大声で泣いた。ねえ、神様からお前は死ぬ、もう治らないって言われたときに、神様思い出してください、私はあなたの御心を行ってきたんですよ、あなたの御目にかなうことをやってきたじゃないですか、だから憐れんでください、こう言える人は素晴らしいですね。皆さんどうですか。このヒゼキヤのように死に直面したときにね、神様思い出してください、私は素晴らしいクリスチャンだったでしょう、言える人なかなかね、そうは言えないと思いますね。でもヒゼキヤはそう祈りました。そしてその祈りが聞かれたんです。聖書を読むと、彼の寿命をもう15年延ばしてくださった。この出来事が起こったのがいつかと言いますと、ヒゼキヤ王は紀元前687年に亡くなっていますので、その15年前というと紀元前702年です。紀元前702年というのは、ヒゼキヤが王をしていた南王国ユダはどういう状況に直面したかと言いますと、その少し前に721年にアッスリアという国が北王国、つまり隣の国を攻め滅ぼしたんです。自分たちの兄弟のような国です。次は自分たちの国です。アッスリアが攻めてくる、そういう危機の中で彼は王様としてすごいストレスの中に置かれたんだと思います。きっとそのストレスが原因で彼は病気になったんじゃないかと思うんですよね。そういう国が今にも滅んでしまうかもしれない、そういう危機的な状況の中で彼は死のうとしていた。でも15年、彼はもう15年命をもらったわけですね。彼は顔を壁に向けて祈ったと書いてあります。どんな権力者であろうと、死がやってきたら一人で立ち向かわなければならないということです。彼は大声で泣いた、涙を流して大いに泣いたと直訳するとそういう言葉になります。一国の王様といえども、自分の死に対しては一人で立ち向かわなければならないということです。この時ヒゼキヤ王は39歳です。人生の半ばです。 人生の半ばでなぜ自分は死ななければならないのか、しかもこの国が危機に直面しているときに王である私は何もできないのか、彼は残念で仕方がなかったと思います。だから一生懸命祈ったんです。イザヤ書の38章にもヒゼキヤの言葉が残っています。私は言った、生涯の半ばで私は黄泉の門に入る、私は残りの年を失ってしまったのだ。まさに残念無念、まだやりたいことがいっぱい残っているのに、ここで終わらなければならないのか。その祈りを聞いて神様は15年の命をくださったわけですね。ヒゼキヤは死の病から回復し、もう15年もらったんですが、それは何のためにもらったか。それはアッシリアの攻撃から彼が王様として守る、その仕事のためです。その仕事をなすために彼はもう15年もらったわけです。実際に彼はアッシリアの攻撃から自分の国を守ることができたわけですよね。このヒゼキヤの出来事から教えられることは、神様はその人に与えた使命をその人がやり終えるまでは命を守ってくださるということです。私たちはみんなこの地上に偶然にたまたま生まれてきたわけではありません。神様は皆さんを通してこの世界にしたいことがあるから皆さんに命を与えてくださったんです。皆さんがそれをやり終えたら、また私のもとに帰っておいで。私たちは神に託された使命を生きるために、それを果たすためにこの地上で生きているということを忘れないでください。あなた方は神の作品であって、良い行いをするために作られたのですと書かれているんです。皆さんにも果たすべき役割や使命がある。そのために皆さんはこの世界にやってきたんです。ヒゼキヤにとっては自分の国を敵の攻撃から守る、その使命のためにもう15年が与えられたわけです。そして彼はその使命が終わると主のもとに引き上げられたということです。新約聖書のヤコブという人、ヤコブの手紙に命について彼はこう語っています。ヤコブの手紙の4章の14節、あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命はどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。あなた方はむしろ、主の御心であれば、私たちは生きてこのことを、あるいはあのことをしようと言うべきです。ヒゼキヤは回復して15年の命をもらい、彼の務めのためにそれを全うしました。ヤコブは、私たちの人生は霧のような存在だと。一瞬だと。でもその一瞬だけれども、その中に神から託された使命がある、それを十分に生きるべきだとこう言うんです。ヒゼキヤはイザヤの予言から、自分が生きている限りはこの国が平和と繁栄が続くという約束をもらいました。そして彼は神に感謝を捧げます。15節の言葉、主の生徒たちの死は主の目に尊い。その長さがどれだけであろうと、その人が自分に与えられた使命を全うして人生を終えるならば、その人生は尊い、価値がある、こう詩編の作者は言っています。この詩編の作者も死のところから回復されて、もう一度許されることを、もう一度生きることを許されたんだと思います。だから新たな心を持って神様に仕える。本当はあそこで自分の人生が終わってもおかしくない。でも神様はもう一度命をくださったとすれば、この残りの人生、新しい人生は神様のために生きるべきだ。この詩編の作者はそう悟ったんです。多分ヒゼキヤもそう思ったと思います。そして彼は決意を新たにして主のために生きることを誓うわけですね。考えてみると、私たちも一度死にかけたものなんです。知ってました?イエス・キリストがマタイの福音書の中でこういう例えを使われましたね。 人生には二つの道があると。一つは広い門から入って広い道を歩く人生。でもその最後は滅びだ。私たちがイエス・キリストを信じる前はそこにいたんです。あのままずっと行ってたら滅びだったんです。このベルトコンベヤーでずっと登っていってね、どっかでボーンと落ちるわけですけども、もう落ちる寸前だったかもしれないです。ね。でも私たちがどこかで悔い改めて、悔い改めるって言葉は方向を転換するって意味です。方向転換をして、その道から降りて、私たちは狭い門から入って、狭い道を歩き始めたんです。狭い門というのは、私は門ですとおっしゃったイエス様を信じる門です。その門を通って私たちは狭いけれども、それは命に続く道を今歩んでいるんです。皆さんも実は危なかったんですよ。死にかけたんです。でも、神様の特別な憐れみによって、選びによって、皆さんは救いの道に招き入れられたんです。皆さんも新しい人生を歩んでるんです。だとすれば私たちもこの詩編の作者のように、もう一度与えられたこの人生を神様のために生きていこうって決意すべきですね。この詩編の作者は何を決意したのか、それが9節以降に書かれています。英語の聖書を見るとね、I will っていう言葉が何回か繰り返されています。まず最初は9節ですね。私は主の御前を歩みます。私はこれから主と共に歩んでいくんだ。今までは主から離れて自分勝手な歩みをしたかもしれない。でももう違う。新しい命をもらったんだから。だからこれからは主と共に主の前を歩んでいくんだ。二つ目のことは13節と17節に出てきます。私は主の御名を呼び求めます。これからは主と本当に親しい関係を持って、呼べば答える。そういう関係を持ってこれから歩んでいくんだ。そして三つ目が17節。私はあなたに感謝の生贄を捧げます。これからはあなたに感謝をしながら歩んでいきます。今まではあなたのことを知らなかったし、感謝の足らない人生だったかもしれない。でもこれからはいつもあなたに感謝をしながら歩んでいきます。そういう決意です。そして4番目は、14節と18節にあります。私は自分の誓いを主に果たします。私は喜んであなたのために犠牲を払います。これがこの詩編の作者の決意ですよね。新しく命を与えてくださった神様に対する、これは決意です。でもそれは決して強制とか義務ではない。それは神様に対する感謝の印として、その証拠に彼が神様に従う動機が一節に書いてあります。私は主を愛している。愛してるから従うんだ。愛してるから喜んで従っていくんだ。これが神様に従う動機です。唯一の動機ですね。私たちも同じように神様によって救われたその感謝と喜び、神様を愛する愛、これが全ての動機になるべきですよね。最後に、この詩編の作者のような人生を歩んだ一人の人を紹介します。彼の名前は、高知義太郎という人です。時代的には明治時代の人です。彼はどういう人生を歩んだかと言いますと、非常に貧しい家庭に生まれます。14歳の時に、親が作った借金の方に、彼はある農家に働きに出させられます。ただで働くことによって、親の借金を返すということですよね。で、彼は4年間、借金の方として、本当に奴隷のように、牛や馬のように働かされるんです。そして4年間働いて、親の借金を返す。彼は自由の身になるわけです。18歳の時に、彼はあるお店に就職します。住み込みで。でもそこで大きな事件を起こしてしまいます。そのお店の奥さんを殺し、お金を盗み、犯行を隠すために家に火を放ったんです。殺人と盗みと放火です。すぐに彼は捕まります。そして裁判の結果、彼は死刑判決を受けたんです。ただ未成年だったので、彼は無期懲役。多分一生刑務所から出られない。そういう身になったんです。彼の人生は多分そこで普通ならばもう終わってしまっています。 腕力と体力に自信があった彼は、その刑務所の中でもどんどんこの力を増していくんです。喧嘩をしては打ち負かし、囚人たちを次から次へと従わせ、その刑務所の中のボス的な存在になってきます。江戸時代だったら老名主みたいな人ですよね。自分だけ畳を積んで座ってるみたいなね、そんな人になっていくわけですね。で、ある日その吉太郎がいる官房に二十歳過ぎのひ弱そうな青年がね、投げ込まれてくるんです。で、ボスとしてはね、当然お前はなんでここに入れられたと聞くわけです。とその青年が、僕は何にも悪いことをしてないのにここに入れられたというわけですよ。彼はそんなバカなことがあるか、何にもしないやつがこんなところに入れるはずがない、お前は俺をバカにしてるかってわけで、その青年をボコボコに殴るんです。で、本当に瀕死の重傷を負わせるんですけども、その殴られた青年が、その殴られたすごいダメージを受けている中でですね、こう言うんですね。神様と、僕はもういつ死んでもあなたの身元に行くから大丈夫です。でもここにいる人たちはみんな罪の中にいます。どうか彼らを救ってやってください。その祈りを聞いて吉太郎はすごいショックを受けるんです。彼が初めて会った種類の人間ですよね。暴力に暴力を持って答えない。彼は本当にショックを受けるんです。で、その騒ぎを聞きつけて監視が飛んできて、その青年を引きずり出すんですけども、なんでその青年がね、刑務所にいられたかというと、実は路傍伝道してたんです。道端でイエス様のことを話してたんですね。で、おまわりさんに、ここではもうダメだよって言われたんですけど、ちょっとね、話しすぎてしまったんでしょうね。まあ、軽犯罪ですよ。で、この刑務所に入れられたんですけども、事務上の手続きで、いわゆる重罪犯が住んでる官房に入れられてしまったんです。でもそれが吉太郎の人生を大きく変えるわけですね。その青年がこう出ていくときに、吉太郎が聞くんです。どうしたらあなたのような人間になれますか？とその青年が一言ね、聖書を読んでくださいってこういうわけです。もちろん彼は聖書を読んだこともないし、聖書という本がこの世界にあることすら知らなかったんです。で、刑務所の人にお願いして聖書を一冊手に入れるんですね。で、彼は最初ね、この本は魔法の本だからちょっと読めば人間が変えられると思ったんです。でももちろんそんなことは起こりませんね。でも彼は新約聖書をずっと読んでいって、イエス様の十字架内に触れるんです。そして読み終える頃には彼はイエス様を自分の救い主として信じる人になってたんです。彼は自分の人生を振り返って、なんとひどい人生を自分は送ってきたんだろう、本当に変えられたい、あの青年のような心を持ちたい、彼の中にすごい上乾きが起きたんです。で、刑務所の人に頼んで、私に聖書のことを教えてくれる人を送ってほしい、牧師さんに会いたい。だ、ちょうどその時その刑務所の教会士っていうね、そういうお坊さんとか牧師がなるんですけども、そういう人の心のケアをするために、やってきた牧師が富岡浩介牧師です。彼は日本の社会福祉の父と呼ばれるぐらい、その後刑務所のいろんな改良ね、環境を改良したり、いろんな少年院の施設を改良したり、そういうことに尽力していく人なんですけども、この富岡浩介牧師が吉太郎の信仰をもう導くんですね。で、その導きによってぐんぐんと彼の信仰が成長していくんです。で、彼は本当に人が変わったように、今までは暴力を振るって人を従わせていたのが、全く違う人になったんですね。酒もやめた、タバコもやめた、そしてみんなが嫌がるトイレ掃除を率先する、してするようになった。病気の人、病気の囚人がいれば、本当にそばに付き添って看病するようになった。人が変わったようになったんですね。で、何よりも素晴らしいのは、彼は救いの喜びを他の囚人たちにも話し始めたんです。記録によると、彼の証を通して百数十人の囚人がクリスチャンになったと言われています。ものすごい影響力ですよね。で、彼がいつも心を痛めていたのは、自分が殺してしまった奥さんのことです。彼は遺族に手紙を書きました。私は本当にひどいことをしてしまった。許してください。そして彼は刑務所の中で働いていたわずかのお金をですね、それを送り始めたんです。何年かそれが続いたんですが、やがてその被害者の遺族から手紙が来たそうです。殊勝な心がけに感心しました。過去のことは 一切許します。送られてきたお金はあなたが刑務所を出るときにまでお預かりしておきます。もう今後はこんな心遣いをしなくても大丈夫です。そういう許しの手紙をもらったんですね。その後模範囚となった義太郎は明治天皇の特別な恩赦によって23年ぶりに監獄から出てくることができました。そして自分を信仰に導いたその富岡光介牧師の家庭で居候させてもらって信仰の道に励むんです。ですからそこで出会った女性と結婚をして家庭も持つことができるようになりました。彼の話は全国の刑務所の所長さんたちにもその知れ渡ったんです。うちの刑務所に来て囚人たちにあなたの経験を話してほしい。全国の刑務所を回って彼は自分の証をするようになったんです。で、彼の話を聞いてクリスチャンになる囚人たちが続々と現れたそうです。やがてそれが教会にも招かれるようになりました。教会に行って話すとヤクザとか不良少年とか自殺願望者がイエス様を信じて変えられていくんですね。大きな影響力を与える人になったんです。で、彼がそのいつも言っていたことは、自分は一度死んだような人間です。私はイエス様によってもう一度人生を与えられたんです。だから僕の人生は僕のものじゃない。全部の時間を全部の能力を神様のために捧げたい。私にとっては特別なことじゃないと。それはイエス様によって救われた者の当然の歩みです。彼は口癖のようにそう言ったそうです。でも考えてみると私たちも同じですよね。神様によって救われ新しい命を滅びに向かっていたものが命に向かう人生に変えられたんです。今私たちが与えられているこの命は私のために使う人生じゃないんです。神様のために使う人生だということです。この詩篇の作者も死の床から回復し同じように決意しました。私はこれから死のために生きていくんだ。私たちも一度しかない人生を歩んでいます。限りある命を今生きています。後悔しないためには主のために使うことです。そうすれば決して人生が終わった時に後悔のかけらも残らないと思います。神様のためにどうぞ時間を捧げてください。それが本当の意味での豊かな人生を歩むことだからです。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはあなたがくださった新しい命、新しい人生を今生きています。すべてをあなたが新しくしてくださったからです。この与えられた命を主をあなたのために捧げて私たちも生きていきたいのです。今日のこの詩篇の作者のように私たちも主をあなたのために、しかもそれを喜んで感謝と喜びを持って歩んでいきたいと願っています。どうぞ今週も私たちを励ましてくださって、力を与えてくださって、あなたの愛で満たしてくださって、送り出してくださるようにお願いします。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりがこの週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。